天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語。今日私は標津市にお邪魔しております。サフォークの町標津と言われますけれども、今日はこの標津市で夏の一大イベントが行われるということで、私は第36回天塩川祭りの会場にお邪魔しております。まずお話をお伺いしますのは、標津市観光協会の副会長兼今回の天塩川祭りの副実行委員長も務めていらっしゃいます菅原真一さんです。菅原さん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、今日は標津市民の皆さん含め市外の方々もとても楽しみにしている夏の、ね、大きなイベント、天塩川祭りの1日目ということになりますけれども、残念ながらね、今年はあいにくの雨ということなんですけれどもね、もう間もなくこちらではまずは納涼花火大会が開催されるというところですよね。
はい、そうですね。
はい、今日はこの天塩川祭りについていろいろとお話を聞かせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、菅原さん、今年で第36回というタイトルがついておりますが、この天塩川祭り、まあ、歴史を振り返ってみますと、まあ、36年前にね遡るわけなんですが、いかがでしょうか。この花火大会がここまで続いてきたということで、今年も楽しみですよね。
そうですね、うん、まあ、この天塩川祭りでなんですけれども、
はい、
まあ、青年会所のですね、うん、大先輩たちが、
はい、
まあ、標津の神社祭りだけがだけしかお祭りがなかったんですけども、もう一つ地域をもっと活性化させるのに、お祭りがあってもいいんではないかということで作り出したのがこのお祭りなんですね。
そうだったんですね、はい、じゃあ36回の天塩川祭りということなんですけれども、実は花火自体はそれよりもっと前に始まっていたということでしたよね。
そうですね、詳しくは私も分かりませんけども、
はい、
まあ、私の幼い頃ですね、ですからもう、40年50年くらい前にはもうすでに、
はい、
花火が上がってましたですね。
あ、そうなんですね、はい、その頃から毎年この標津の市民の方々、それからね市外からもたくさん訪れるかと思うんですが、はい、そういった方がね毎年楽しみにするイベントの一つになっているわけですよね、
はい、
ということは菅原さん自身がまだ子どもの頃から、
はい、
この花火大会というのを、ね、見ていたということなんですが、今は黄色いスタッフのジャンバーを着てね、はい、逆にお祭りを支える立場になっておりますけれども。
そうですね、はい、やはり子どもの時のそういう印象がですね、
はい、
やっぱり大人の人たちに作っていただいたというのが、まあ、今自分がこの天塩川祭りに携わっている 、
はい、
最大の一員であろうかと、このように思っていますね。
そうですね、はい、いやということで、まあ、菅原さん自身の、まあ、息子さんですとか、もしくは他のスタッフの方々でいうと、もしかするとお孫さんもね一緒に楽しめるような、まあ、そういった歴史のあるイベントということで、今回も行われております天塩川祭りなんですけれども、もともとこの天塩川祭りという名前にもありますように、はい、始まった由来というのは天塩川にあるそうですね。
はい、
はい、
やはり天塩川祭りというのは、
はい、
名の通りですね、
うん、
この辺の地域をですね流れる、はい、北海道で2番目の大河、
はい、
天塩川にですね、うん、大変恵みを受けているわけでございますね。農業用水にしても、うん、それから冬の流雪溝にしてもですね、
はい、
やはりこの天塩川の水がなくては、
うん、
どうにもならないということでございまして、
はい、
大変地域の人は この手塩川に感謝をしているところでございます。
昔からそういった恩恵を受けているという感謝の気持ちを込めて、このイベント自体も開催されるきっかけとなったわけなんですね。
そうですね。
なるほど。特に標津市は旭町と合併してから、この手塩川の源流も、入っている、含んでいるということですからね、
はい、
この手塩川の始まりとなる町で、このような手塩川祭りというね、はい、川にちなんだイベントが行われるというのはね。
そうなんです。そしてもう一つですね、
はい、
手塩川だけではなくて、その手塩岳という、
はい、
あの山がありますけれども、
私も登りました。
あ、そうですか。私も今年初めて登ったんですけども、
はい、
はい、仲間とですね、
はい、
登ったんですけど、非常にあの高い山ですね。
そうですね、
もう最初は子供でも登れる簡単な山だよということでね、皆さんに教えられてですね、
は
い、あ、そうなのかということで長靴で行こうかと思ったんですけども、はい、やはりそうも行きませんですね、
はい、
片道4時間半ですか、
はい、
それぐらいかかってですね、初めて登りました。もう大変な山でしたけども、
はい、
まあ、登った時には本当に清々しいですね。そして手塩川の源流がここにあるんだなということで、素晴らしい感動を覚えましたですね。
そうですよね、はい、そういった自然の恵みというのを改めてこう山に登ったり川を見つめながら感じることができますよね。
はい、そうですね。
そういったところにこのお祭りの始まりがあるんでしょうね。
はい、
はい、ということで今回もね、行われておりますこの手塩川祭りということなんですが、毎年これは日にちが曜日に関わらず決まっているんだそうですね。
そうです。
はい、
花火大会は14日、
はい、
そして手塩川祭りの、川船みこしパレード、
はい、
そういうものについては17日ということで決めました。
はい、
いろんな議論がですね、ありまして、
はい、
悩みに悩んで、これに決めたわけですけども、
はい、
今またですね、
はい、
いろんなお話が出てまして、もうちょっと早めたらいいんじゃないだろうかと、そういう話も出ております。
おお、なかなかね、こういろいろ実行委員の方々にとってはこう日にちというのも、はい、まあ、なかなか悩めるポイントであるとは思うんですけれども、はい、まあ、今のところこの決まっている8月14日が今日のこの納涼花火大会、そして17日はこの手塩川の、由来ともなっておりますこの川にちなんだ川船みこしなどなどね、はい、行われるということなんですが、はい、今日は1日目14日にあたりますけれども、はい、この納涼花火大会のみということなんですよね。
はい、
はい、残念ながらですね、今年雨なんですけれども、
はい、
それでもかなり多くの方々が傘をさしてまで、
ね、
この公園周辺に集まってきておりますよね。
はい、きっとやむことを祈ってるんだと思いますけれども、
そうですね、これだけこう皆さんが期待して、はい、今日楽しみにしているというのをね、
はい、
身に染みて感じることができます ね。
そうですね。
まだまだ始まるまでちょっと時間がありますので、おそらく始まる頃にはこの雨もね止んでくれるんじゃないかなと思いますが、
はい、
どうですか菅原さん、この雨というのは毎年降らないそうですよね。このイベントの日というのはこれまでもなかなか雨になることは少なかったそうですが、
そうですね、雨になることは少ないです。そして雨がパラパラっときてもこんなに降ったのは初めてでないでしょうか。
ねえ、とは言ってもこの雨がまた自然の恵みともなるということでね、
は
い、
そうなんです。この辺の地域にとってはですね、この雨がなければ、
はい、
大変なことになります。今年はですね、農作物もちょっと不作になりがちなんですね。
はい、
天気が良すぎ て、
すぎて
干ばつなんですね。ですから多少雨が来てもらった方がいいわけです。
そうですよね、今年は特に真夏日という30度を超える日が長く続きましたしね。
そうですね、
標津も気温が高い日が続いておりましたのでね、
はい、
まあ、こういった自然のことを考えながら楽しむイベントということ で、
そうですね、
今日はね一つ勉強になりそうですね。
はい、
はい、
そういう意味では今日は非常に楽しいこの雨の日ですけども、
そうです、ね、
楽しい一日になりそうです。
はい、それでも、まあ、皆さんの期待は常に、こう上がっておりますので、この後の花火大会皆さんきっと楽しんでくれることと思いますが、その後ですね、8月の17日は火曜日に行われますイベントというのは、
はい、
この川船みこし以外にはどういったことがあるんでしょうか。
はい、まあ川船みこしがメインになりますけれども、
はい、
その前段でですね、子どもたち、うん、まあ、保育園児が担ぐみこしがあるんですね。
はい、
ジュニアみこしというのが、まあ、川切りになります。
はい、
でその後は、
うん、
よっちょれよさこいですね。
よさこい、ね、
はい、それが、はい、踊られます。
はい、
でその後には、
うんうん、
千人踊り、最近はちょっと千人 少なくなっちゃったんですけども、はい、それでもあの千人踊りということで、
うんうんうん、
各自治会からですね、
はい、
あのたくさんの方が出ていただいたり、
うん、
まあ、あの好きな踊りの好きな方々にたくさん出ていただいたりしてですね、非常に盛り上がります。
はい、
そして最後にですね、うんうん、その川船パレードということで、
はい、
あの船の形で、みこしになっているのは非常に珍しいと思います、
ね、
はい、
これも私もまだ写真で見たんですけれども、みこしというのは、まあ、通常家のような形、ね、上の方はなってるんですけれども、はい、屋根がついてこうね、ですが標津のおみこしは船の形をしてるんですよね。
はい、そうですね。
はい、手塩川祭り、
そしてその船もですね、
うん、
あの今担いでるのが非常に重いんですね。
それで、そうなんですか。
昔のあの増毛からですね、
はい、
譲り受けたあの磯舟なものですから、
え、本物の船なんですか。
そうなんです。ですからかなり重くてですね、
はい、
40名から50名人手がいないと担げれないような重さなんですね。
すごい、
はいはい、それであの青年会所が主体となって担いでいただいてるんですけども、
はい、うん、
だんだんあの青年会所も人数が少なくなったり、
はい、
あるいはまたあの弱い人が多くなったのかな
お酒の量が足りないんですか ね、
うすね、
どうなんでしょうね。
そういうこともあってですね、
はい、
あのみこしを更新しようということになったんです。
更新、
新しく作り替えようと、
あ、はい、
いうことになりましてですね、
はい、
で今年ですね、市内の小学生、
はい、
あるいは中学生高校生に、
うん、
あの川船の更新にあたっての斬新なアイデアを出してほしいということで、う
ん、
デザイン募集をしました。
はい、
それであの3点をそれぞれの学年で3点を選ばせてもらってですね、
はい、
あのその一全部は使えないんですけども、
うん、
一部をこう取ったりしてですね、
はい、アイデアの一部をね、
そうです、
活用して、
はい
はい、
そして、素晴らしいみこしを作ろうと、
うん、
来年に向けて今やってるところですね。
はい、これね、
その表彰式が、
はい、
その川船パレードの日にあります。
あ、そうなんですか。はい、じゃあこうやって回を重ねるごとに、はい、やっぱりこう伝統を受け継ぐ部分とまた新しくなっていく部分なんかもあって、そ う、
そうい
ったのを見るのは楽しいですね。
はい、
あ、なるほど。17日は17日でまた多くの人が、集って楽しむような、はい、イベントが行われるということなんですね。
はい、その川船にですね、
うんうんうん、
またあの祭り娘という部門がありましてですね、その祭り娘を、
はい、
審査する部門がありましてですね、
はい、
そこの中で、みこしに乗った女性の中で一番元気が良くて、
はい、
またあの衣装も良くて、
うんうんうん、
活気のある、
はい、
本当にみんなが見てても楽しそうな、そういう人を選ぼうということで、
祭り娘、
はい、あります。
選ばれたらどうなるんですか。
選ばれたらですね、
うん、
あの女性が好きなこう頭に乗せるティアラですね、あれが当たります。
すご
い、はい、当たりますって言ってもあの持ち回りなんですけども、
なるほど、毎年こうして歴代でこのティアラをつけるわけなんですね。
はいはい、その他の副賞は大したものではございませんけども、多少用意はさせていただいております。
ということは川船に乗っているその女性の方々も一つこう見どころにはなりそうですね。
はい、そうです、
はい、なるほど。祭り娘というのも素敵なイベントですね。
はい、
はい、それは17日に行われるということで、まあ、イベント内容は本当に盛りだくさんになっております。
はい、そうですね、
はい、そしてもう間もなく今日始まるこの花火大会なんですけれども、
はい、
まあ、こちらは特に特設ステージがあったりするわけではないんですが、
はい、
まあ、周辺に素敵な公園があったり、
はい、
また見どころになるポイントなんかもあるそうで、
はい、
また楽しみ方なんかも人それぞれあるそうですね。
そうですね、
うん、
あのやはりこの花火を見るときにですね、この公園の周辺にですね陣取りましてですね、
はい、
あの家族でバーベキューをしながら花火を見たりですね、
はい、
まあ、夜はあのちょっとボートには乗れませんけれども、
はい、
あの昼間はボートに乗ったりですね、
うんうん、
あのまあ、そういう活用ができます、
ね、なるほど。まあ、この、ね、手塩川の河川敷のそばで打ち上げられるんですけれども、ちょうど周辺にこのつくも水郷公園というね、
はい、
まあ、緑に恵まれた素敵な場所があって、まあ、ここで皆さんバーベキューをしながら楽しんだり、
はい、
まあ、またはこの近くのご自宅の方はね、それぞれの家で見たり、
はい、
まあ、いろんな楽しみ方があって、まあ、毎年皆さん楽しんでいらっしゃるということなんですね。はい、と言ってるうちに花火が打ち上がりました。
はい、ね、
すいません、すごいびっくりしてしまいました。
しましたね、
はい、少し雨も小降りになりましたね。
そうですね、
はい、小降りになりました。はい、 方が皆さんが楽しみにしているこの花火大会が始まりました、はい、どうですか菅原さん、はい、こうね、まあ、残念ながらあいにくの天気だったんですがやはり、花火が上がると皆さん顔の表情が明るくなりましたね、
はい、これ大きいですね、こう大きい花火ですよ、
大きいですね、いや私も花火大好きなんですけれども、どうですかこう実行委員になってみて改めてこう自分たちで作った大会の花火を見るというのはどういった気持ちでしょうね。
そうですね、やっぱり、うん、今日は雨ですけどもやっぱり花火がですねこの、はい、なんか綺麗に上がりますね、
なんか雲キラキラ見えますね、なんでしょうか、
逆に、はい、光って見えるというかですね、
はい、
空がグレーになってますので、
はい、際立つというか
際立ちますね、
いやすごく綺麗ですね、はいはい、あなんだか逆に雨が降ってよかったような、
そうですね、はい、そして寒くはないですので、
はい、確かに、
非常に見やすい日になるかと思います、
そうですね、はい、菅原さんこの後
風も少なくなってきましたしね、
はいはい、花火もね煙にこう回れることなく綺麗にくっきり映ってましてすごく綺麗ですね、
そうですね、
はい、この後何分ぐらい花火続くんでしょうか、
約ですね1時間ぐらい、2000発ほど上げるものですから、
そんなに上がるんですか、はい、これは楽しみですね、今年も無事こうして打ち上がるところを見ることができましたね、はいはい、この後は17日の川船みこしなどもありますけれども、はい、また、はい、その様子などをインタビューさせていただきたいと思いますが、はい、まずはこのお祭りの概要ですとか、はい、それから楽しみ方なんかをね教えていただきました、ありがとうございました、はい、今日お話お伺いしたのは志別市観光協会の副会長でございます、またこの手塩川まつりの副実行委員長も務めていらっしゃいます菅原慎一さんでした。菅原さん今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それでは天塩川まつり、本日2日目になります。今回もその中身について詳しくいろいろとお話を伺っていきたいと思います。お答えしていただくのは士別観光協会副会長の菅原慎一さんです。菅原さん、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それではまず2日目ということなんですが、今日は天塩川パレードというのがあるということで、聞いています。この天塩川パレードというのはどういったものなんでしょうか。
まずですね、国道40号を使ってのパレードになりますけれども、
はい、
昨年までは第5回目ということで、国道1丁目から8丁目までを止めて、
はい、
そしてパレード形式で、うん、といいますのは片流れ方式といいますかね、
はい、
1丁目からずっと8丁目の方まで行進をしてですね、
はい、
パレードしたわけです、
はい、
で今年はですね、また第6回目なんですけども、うん、昨年とはちょっと違ってですね、
はい、
警察のご指導もありまして、3丁目から8丁目まで、はい、を全面通行止めにしましてですね、うん、行うということで、若干昨年までの流れ方とは変わってきます、
はい、うん、私も、今回取材させてもらうためにですね、車の方をちょっと、郵便局さんの近くにお止めさせていただいて、この矢倉の、本部まで歩いて来たわけなんですけども、規制たくさんかかってまして、お客さんもまたすごい数の方、来られてますよね。で、とても盛り上がっているんですけども、その今日のまずイベントスケジュールっていうものをもう少し詳しく教えていただきたいなっていうふうに思います。
はい、今日のですね、イベントはですね、5時に国道が止められましてですね、
はい、
で警察が一応巡回をして異常なしということで、それから、5時半からですね、
はい、
ジュニア神輿ですね、
はい、もうまさに始まってる、
保育園児が、はいはい、ただいま始まっておりますけども、保育園児可愛らしい子どもたちがですね、発表来たりですね、
元気そうにや
ってますね、可愛らしい形ですね、はい、おじいちゃんからおばあちゃんから、
うん、
それでご家族みんながですね、はい、見守る中ですね、うん、一生懸命担いでる、そういうパレードなんですけども、
とても微笑ましい感じがしますよね、
はい、
はい、
それが皮切りでございます、
はい、
でその後ですね、よさこいよっちょれということで、子どもたちのまたよさこい踊りですね、はい、そういうのが、中央通りを中心に行われます、
うん、
でそれが終わりましてからですね、千人踊りということで、
はい、
これまた自治会の方々が多数参加されまして、
はい、
また市の市会議員、うん、あるいは市の職員ですね、はい、そういう方も大勢参加されましてですね、
うんうん、
今まで800名とか1000人とかって参加されたこともあったんですけども、最近はちょっと少なくなりましてですね、うんうん、半減しちゃってます、うん、はい、
はい、
で最後にですね、川船パレードということで、
はい、
大人が担ぐ川船ですね、うんうん、この川船につきましては、トンデン兵が見淵川をですね、
はい、
家族を乗せて、連れてきたと、開拓した時にですね、その川船を使って士別に入植したということを記念してですね、で川船をメインに考えて、はい、このお祭りを作ったわけです、
うん、
それが最後のパレードということになります、
は
い、
なりますと、最後にあるのが、2日目にありますパレードのメインと考えてよろしいんでしょうか。
そうです、川船パレードが、はい、メインでございます。
はい、で今お話を伺って、ちょっともうちょっと詳しくお話を伺いたいなと思ったのがですね、
はい、
このよっちゃれよさこいというのは、これはどういったものなんでしょうか。
これはですね、市内の小中学生が踊るわけですけども、
はい、
よくよさこいソーランありますよね、それをちょっと独自にこうアレンジしたものがよさこいよっちゃれでございますね、
はい、ちっちゃい子供たちでここの規制かかっているところで、楽しく踊りますっていうことですか。
そうですね、
あ、はい、わかりました。それでは、2日間にわたって天塩川祭りのことについて詳しく、菅原さんの方からお話を伺いましたが、最後に菅原さんが思う天塩川祭りの魅力、また士別市の魅力を教えていただきたいと思います。
はい、まず天塩川祭りの魅力といいますのは、やはり地元の住んでいる人たちで作り上げたお祭りであるということでございます、うん、そして、ここに年に一度でありますけれども、みんなで力を結集して、
はい、
そして、このトンデン兵が 入職した時の当時を思い出しながら、またあのその時4万人ぐらいあの人が住んでいたんですけども、その賑やかさをですね、あのなんとか後世にも伝えたいという思いで、それで手帳が祭りをやってるわけでございまして、これからもあのどんどん若い人たちが入ってですね、つないでくれればいいなということで思っております。またあの志布志市の魅力につきましてはですね、数年前に朝日町と合併いたしまして、であのもちろん空気水はきれいなのは当然でございますけれども、岩尾内ダムという素晴らしいダムがございまして、そこで年に1回行われる花火大会なども大変素晴らしいものがあります。そしてその源流には手塩岳という山がありまして、そこも登ってみるとですね、非常に自然が多くてですね、空気も素晴らしく眺めもすごくいいところでございまして、私も今年初めて登りましたけども、本当に皆さんにあの言葉では伝えきれないぐらい素晴らしいものがあると、このように感じております。またあの志別は合宿の里ということで言われておりますけれども、全天候型のグラウンド競技場がありましてですね、そこで実業団ですとか学生ですとかがやはり合宿をしていただいて、そして良い記録を出してまたオリンピックにチャレンジしていただいております。そして金メダルを取っていただいた方も何人かいらっしゃいます、そういう街でございます。またあの自動車研究の街ということで志別も素晴らしい魅力があるわけでございますけれども、それはあの冬になりますと豪雪地帯あるいは、あのしばれがあるということで、それで自動車研究の街にはふさわしい、研究するにはふさわしいということで、皆さんあの志別に入って研究をされているようでございます、またあのサフォークランド志別ということで、これは誰にも真似のできないと言いますか、あの羊を商売にすると絶対に儲からないよということをある町づくりの先生から、言われましてですね、それでは絶対真似のできないものを志別ではやろうと、誰にも真似されないものをやろうということで、羊を手掛けて今やっておりまして、だんだんあの名前も定着しておりますし、またこのサフォークランド志別ということで、オーストラリアのゴールバーン市とも姉妹都市を結んだりですね、そういうあの発展的な交流もありますので、志別の魅力になっているのかなと、このように思っております。
ということで2日間にわたりまして、手塩川祭りの詳しい内容だったり、またその魅力といったものを伺ってきました。その中でも私の知らなかったことなどもたくさん教えていただきました。今日は、志別観光協会副会長の菅原慎一さんからお話を伺いました。菅原さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。